はい、ということで、今回のテーマはですね、サブスクモデルをどうやって作っていくかというお話をしたいと思います。サブスクっていうのは、勝手に略してるんですけども、サブスクリプションのことです。要は定期購読ですね。昭和平成のビジネスモデルっていうのはどんな感じだったかっていうと、結構固定費バキバキにかけたりとか、練りに練ってですね、一つ大きな商品を作って、それをバンバン売っていくみたいなのがメインだったと思います。で、これで何が起こったかっていうと、分かりやすい例なんですけども、家電とかまさにこれですよね。毎回渾身の商品を作ってバーンと売る、渾身の商品を作ってバーンと売るっていうことを繰り返すわけですね。で、結果何が起こったかっていうと、まずは、新しい商品をいつも作り続けなきゃいけないということです。しかし、その一生懸命新しい商品を作っても、その技術が、他の国にパクられたりしてですね、類似品が安く売られてしまうので、一生懸命新しい商品を作っているのに、値段で差をつけられて叩かれてしまうということが起こって、日本の電機メーカーとかは結構苦しい感じになってきてるわけですね。例えばですけども、アイリスオーヤマでしたっけ？で、確かあれ韓国かどっかの会社ですよね。で、日本の例えば東芝とかそういうところが作った最新鋭のものを、買ってきて解体して、中身見て、でそれを真似して作って安く売るということをやって、会社を大きくしたわけですね。ということで、その新しい商品を一生懸命作って売る、また新しい商品を作って売るっていうのは、なんていうんですかね、ある種焼き旗のような感じになってしまって、日本の企業はそれで結構疲弊っていうのは、要は会社として弱くなってしまったというのがあると思います。ではこれからこの世の中はどういうビジネススキームが必要になってくるかっていうと、サブスクリプションなんです。サブスクリプションはTOEICにも出てきますけれども、定期購読です。で、定期購読をすること、してもらうことによって、会社としては安定した収益を上げることができるようになります。今までの日本企業が主に得意としてやってきた、革新的な新商品を出し続けるということではないモデルになるわけですね。で、これは、海外、特にアメリカですけども、では、かなり、取り入れられてきました。特に、2004年あたりぐらいからですね、広がり始めて、いろんな名だたる大企業なども取り入れています。で、サブスクリプションモデルの難しいところは、その正しいモデルがなかなか、定めるのが難しいということです。つまり、こういうふうなサブスクリプションモデルを作ればうまくいくというセオリーがなかなかできなかったですね。非常に難しいです。なので、2004年ぐらいからそういうのが増え始めて、十何年以上、20年近く経ってですね、やっとこういうのがうまくいくんじゃないかっていう、なんかある意味の体系だったものがやっとできた感じです。なので、今の時期にこれをしっかりと学ぶのはいいタイミングなんじゃないかなと思います。で、さっきも言った通りですね、サブスクリプションモデルっていうのは、企業の安定にとって今の時代はもう欠かせないものになっています。ただ、構築するのが非常に難しいので、しっかりと学んでいく必要がありますし、会社のマーケティング力というか地頭力っていうのが非常に試されるスキームかなというふうに思います。で、ここまでの話を聞くとですね、なんか会社持ってる人間じゃないと意味ないのみたいな印象を受けるかもしれないんですけれども、会社員の方でも、大事ですし、会社員の方だと、このサブスクリプションモデルについて正しく理解し、会社の中でそれをもとにですね、会社に安定的な収入をもたらすサブスクリプションモデルを提案できるとですね、結構出世するんじゃないかなというふうに思います。なので、残りの2回の音声も積極的に聞いていただきたいと思うんですけども、今日はね、恒例の課題としては、 ご自身がご存知のサブスクリプションモデルって何ですかというのを書き出してみてください。で、その知っているもののうち実際にお金を払って何ヶ月も購読しているもの、サブスクライブしているものは何かっていうのを、書き出してみてください。ちなみにこのプラチナ、また私がやっているレバ会ももう完璧なるサブスクリプションモデルです。ということで書き出してみましょう。以上です。